宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が
上がるぞ、水曜日
上がってますね。
上がってますよ ね、
ねえ、
この先週はねちょっと下げました。これ先週だって下げたったって1円も1円だったよね。
トピックスプラスでしたしね。
プラス1円57銭安でしたね、先週は。
そう誰かがさ2円ぐらい買ってくれよ、それで十分だったね。2円分ぐらいね、うん、まあいずれにしてもね、水曜また強い水曜日が戻ってきておりますよね。
うん、でもこれに関してはね、はい、かのちゃんが今、スタジオに入ってボソボソ言ってましたね。
なんて言うんです
か。はい、朝方19,360円までありまして、240円ぐらい高かったんですが、うん、ちょっと伸び悩みまして、でまたちょっと戻して全引きが103円高 19,222円。
今トランプさんの議会でのねあれが
ちょうど今ね
始まって間もないっていう、
11時から始まったんでしょうかね。
始まりました。
ですからそれをちょっと意識しますよね、
うん、私ね昨日見てて、はい、あっちの朝の9時だと思った、夜の9時からやるんですね。だ日本時間のまあ未明だなと、朝早くから起きて頑張
る。夜の9時からやるんだっけ。
今もだって夜の9時なんですよ、
はい、夜の9時がテレビのゴールデンタイムに合わせて聞きまし
たけど、
向こうは9時がゴールデンタイム
ですか。僕見てて、おお、朝の9時だ、勤勉だなと。アメリカ人勤勉ですからね。
え、
昨日から備えてたんですよ、朝早く起きて聞こうと。そしたら何のことはない。夜の9時だった。
でだからなかなか遅いんだね。
で今ちょうどいろいろ話してますよ、一般教書といいますかね。
そうですよね、はい、それでは内容を知りたいところですから、どうしてもそうですね、思い切って買えない状況ですから様子を見てますよね、
うん、
だから5番、まあなったらある程度のラインがアウトラインが分かるでしょうからね、うん、そこから買い直すかもしくは売るかもしれませんね、うん、
また一般競争でも予算競争は先延ばしになっててね、
はいはい、
そのうち、3月中なんでしょうか出てくるんですよね、まあ、また議会でやるんですけれども、そっちに焦点が移ったりなんかしてね。
いや本当に何が出てくるかちょっと正直言って分かりませんからね、まあ、アウトラインは分かってるとしましても、
はい、
やっぱり気にはなりますから一応待ちましょうということですよね、う
ん、ここまでは、はい、国境警備を固めるですとか、
うん、ね、
南に素晴らしい壁を作る、
うん、
インフラを構築すべき、美しい国を再生する、美しい国を取り戻すってどこかで聞きましたね。
聞きましたね。
ソフトバンクの名前が出てましたね、
うん、
ソフトバンクの名前出したの、
はい、
マサって言ったんじゃないの。ソフトバンクって言ったらマザーって言われ
る。議会でそんなこと言ってんの。
なんかいろんな企業がアメリカに投資をして感謝するみたいなことを言ってましたね、
はい、
はい、
他には別によ
ほど嬉しかったんだね。
だ今までツイッターで発言してきたと同じようなことをとりあえず今までのところは、ね、メインとしては言ってるところですね。
それまでのことを、はい、喋ってますね、
うんうん、
でもね、孫さんの名前が出てくるとはよほど本当に嬉しいことだったに違いないね。
まあインテルサットとかそれまた巨額の投資を今度ね計画してますからね、
う
ん、まあ、
そういうことですよね、ソフトバンクの株はどうだったんだろうな。もう反応して
後半の、そのところはちょっと反応していたようです、うんう
ん、ね、
はい、そこの場面では
好感度ナンバーワン企業という話じゃないトランプさんにとってはね、そんなような状態ですけど、
ね、まあネットって言いますかね、
はい、
それ世界企業も視野に入ってますからね、完全にね。
まあそうですよね、そのつもりなんでしょうからね、あ、そうだ、78円高か、
はい、1% 弱の上昇、ソフトバンク8440円で全場終わりました。これも朝高でちょっと伸び悩んでたんですよね、はい、
うん、
この指数企業の高いあたりが朝高でしたね。
あ、そうですね、まあ、トヨタだって上がって、まあ、上がるべき株は今のところ上がってるって形ですよ ね、
うん、
ね、
果たしてその通りでいいのかどうなのか、まあ、それは、まあ、
でも本当に
一般教書演説
がね、中身がまあ完全に分かりませんからね、
うん、
高評価する、米国市場はまだ高評価するかもしれませんけど、
先ほど動いてない
んだ。米国、東京市場は必ずしも高評価しませんからね。だってちょっと東京市場は非常に変わった動きをしてるわけですよね。変わった動きってどういうことかというと、 そのトランプ政権が誕生してからの、ね、値動き見ると東京市場って上がってないですよね、
うんうん、
あの正式にだってトランプ政権がスタートしたのが、1月20日なわけですけども 19,059円だったんですよ、ね、その時が
19,059円、
うんうん、1月20日でしょ。今19,200、今日上がりましたけど222円ですから6スパ上がってないですよね。
もう50円ぐらいのもんですね。
そうそうそうそう、
アメリカが高値を更新。
そうそうそうそう、しかもですよ、しかも東京市場ってさ、あの1月、4日の寄り付きが、19,298円なのに変わらず、ね、まだそこに今日だって届いてないんじゃないですかこれと。
高値360円があるので一旦ありましたが、
19,360円か、
はい、
それと年初のところで19,000、そうか、大発行の時が
今日の足が大体その辺とか、
そうそうそうそう、ね、それぐらいですから今年になって東京市場上がってないんだよね。
ね、2ヶ月間上がってない、動いてない。
そうそう、でトランプ政権が誕生してからも上がってないと、
うん、
いうことでね、本当にあのそういう点ではまあ情けない展開ではあるわけですけどね。
それは確実にね、はい、為替を移してるわけですよね。
おっしゃる通りです ね、 ね、あのだからトランプ政権の云々よりね、今日例えばそうやってトランプ議会 の、 あの演説というのに期待したりあるいは心配したりしてるわけですけども、うん、トランプ政権のそういうことはあんまり関係ないということも言えますね、
うん、
あのやはりあの福井さんがおっしゃったように為替ということですから、あの金融政策の方をね、はい、やっぱり第一には一番気にしてるんだと言った方がよろしいと思いますね、う
ん、でもそれもあのトランプさんが大統領だったからね、
はい、
ガーッとこう円高に来たわけで、やっぱりトランプさんは目を離さないですよね。あの中国だ日本だ為替だなんだかんだって言ってるから、こうどんどんどん動いてきてるわけですからね。
まあでも金融政策はやっぱり FRB がやってるわけですから、うんうん、あのイエレンさんの、ね、意向次第ですから、
はい、
そこのところがやっぱり肝心は肝心ですよね、うん、で今のところ市場というのは、まあ、3月の引き上げが米国金利の引き上げがなそうだというふうな見方になってますから、まあ、東京市場は非常に難聴だということになると思います、
ね、でもあれも昨日あたりからまたね、はい、あるかもしれない出てきましたからね。
それさ、ね、金融市場でもなんかさ、はい、言うやつがいるんだよね。3月って僕はないと思いますけど、
うん、
あのなんか3月もありそうなことを言ったりしますから、
うん、
ちょっと分かんなくなって東京市場は動きにくいと、うん、いうことですよね、
うん、でもそれほどFRB の政策に東京市場は敏感なもんでしょうかね、まあ、為替を通
じてどうなる、ね、うん、結果的に見ますと敏感に動いていると言えますよね、うん、それともう一つやっぱり国内に心配材料がありますからね、はい、巨大なこう気持ちの悪いね、
うん、
この姿形がよく分からない、
うん、
その大阪の方の森友学園 の、あの土地問題、
はい、
国有地払い下げ問題ありますから、あれはあの問題そのものも問題なんですけども、
うん、
首相が、ね、首相が自分と関わりがあったら辞めると言ってますから、
うん、
あれが問題ですよね。
そうですよね、
うん、あのそうやって、ね、いろいろ調べて分からないことがあるとかね、
うん、
自分とこも調べてるとか言うんだったらいいんですけど、うん、いいことはないんだけども、
うん、
いずれにしても自分と関わりがあったら辞めるというような発言もう明言してますから、
ね、明言しましたね。
それで、奥さんがまあ、どこまで関わっているかということが今問われているわけですから、
うん、
あの首相はちょっとね僕脇が甘いような気がするんですよね。
甘すぎますね。
で、あの、こう言っておられましたよね、講演会料はもらってないと
あれ
言ってましたよね。
あの森友学会の教育研究費、そこに入ってるんですよね。
入ってませんですよ、だからそれその講演会料じゃなかったとかいろいろ言われるんだと思いますけれども、うん、それと直接土地問題とは関わりがありませんけれども、はい、あのこう勘ぐられてもおかしくない状態になってますから、
うん、
首相はその関係ないともうすぐなんかヒステリックに言ってますよね。
ヒステリックですね、
ですからね、焦ってる感じが早口になってて、
うん、
分かりますよね、
うん、
ですからその辺は非常にこう危ないと思うんですよね。
危ないかもしれ
ませんね。極めて危なくてね、
うん、
あのいや神様がやったことだっていうふうにね、あの逃れられないと思うんですよね、うん、ファースト夫人で一体化してる考えちゃいますからね、
うん、
ですから講演会でさ、報酬もらってないって、我々が講演会報酬もらわないで行くかって言うと行かないもんね。
北川さん絶対行かないですよね。
いやいや、
だって先生はじゃなくて普通そうだと思う。
そうでしょ。その上にですよ。
もちろん。
じゃあね、じゃあね、
はい、
旅費とかそれはどうなったんだってことでしょ、
うん。
東京にいらっしゃるわけだから、
そうです。
行かなきゃいけないでしょ。うん、交通費だなんだかんだね、
はい、うん。
それもあります。そうすると持ち出しでしょ、うん、基本的にはね、うん、なんかのついでだとしても持ち出しは持ち出しですよね、うん、で持ち出してまでただで喋るというのはね、うん、よほど何かがなきゃなっていう、
ね、そうですよね。
それはそれでおかしいってこと
ですね。それはそれでおかしくなるんですよ、うん、だから首相はその辺のことをお考えにならないでね、うん、関係ないっていう材料としてね、うん、お金もらってないとかおっしゃってるわけですけど、うん、それはまた逆におかしいんですよね、うん、だからそういうことを問われていきますので、私元週刊記者ですから、はい、それからいきますとね、極めておかしなことになりかねない。首相は言わなきゃいいんですよ、言ってみれば。
言わなきゃ、ね、なんとかもらってないとか、そうそうそうそう、
分かってるからごとくね。だってあの学校の方針、まあいろいろですけども、うん、幼稚園生に、経営者がさ、ね、なんかさ、漫画の世界じゃないけれども、うん、わけわかんないね、うん、教育を我々から私からすると理解しがたい、
まあ、法律的にも教育基本法とか憲法に触れてるという見方もありますよね。
ですよね、でそういうのをね、なんかさ、まだ幼稚園生はいくらでもあんまり思考力はそれほどないんじゃないでしょうかね、うん、それにさ、あの高度というかなんかわかんないですけども、うん、常識を超えたね、うん、あのもう大真面目でさ、ギャンギャンギャンギャンね、言ってるところを評価したっていうだけでもですね、うん、ちょっとね、ついていけないところにですよ、うん、そこに土地問題があるわけですから、はい、あれだって私が週刊記者だったら本当にゴミあったのかいってことから始まりますよね、
うん、今掘り起こしててね、昨日で済まなかった
掘り起こしますけど、あれはゴミがあったという前提で話が進んでますよね、うん、8億円負けた理由であるゴミは果たしてあったのかということがあるじゃないですか、うんうん、ゴミは持ってきて埋めたんじゃないかということだってないこともない
わけです、ないこともないわけです
ね、ゴミを発見したというやつの話が聞いてないわけだからね、うん、どういう経緯でどこでゴミを発見したかという話はないわけだから、うん、ね、そこからやっぱりスタートすべきものがすでにゴミがあったという話になってきてるわけですから、
ね、そうですよね、8
億円負けた理由というのが分かんないんですよ、
う
ん、
正直言って、うん、でもゴミだってあの言ってるゴミっていうのは生活ゴミではなくて、うん、まあ、生活が子供たちの健康にね、あそこの影響するんですけど、それは大きな瓦礫ね、うん、それで基礎が打てないからそれをゴミと言ってるんですよね。
そういうこと
で、それがあるかどうか、
そうですね、それがなければ ね持ってきて、ゴミをそこだけ埋めておくということもないことはないわけですが、勘ぐればですよ、
勘ぐればね、
勘ぐればね、でもあったとしてもですよ、うん、あったとしてもね、今の感じで言うとさ、うん、ゴミはあっち掘ってまたこっち埋めるとか、まあ分かんないですよ、
うん、
でもね、あれゴミってさ、なんかいろいろビジネスになるんだね。私の近くにね、大きなゴミじゃないんだけどさ、はい、屋敷があるんですけど、ね、はい、そこはもう大金持ちなんですけど、はい、なんかね、しょっちゅう屋敷の中穴を掘ってんだよね。
どっから受け入れてんですか。
なんかね、いやいや、なんか何年かに一度でっかく穴を掘るんだね、うん、それでまた埋めてね、はい、税金対策かなんかなんのかね、よくわからないんだけどね、
なんか墓地でも買ってそこ掘れそこ掘れバンバンバンバン掘ってもらって、
ね、なんか仕事をやったことになるんだと思うね、おそらく経費かなんかで落ちるのかもしれないね。
はぁ、
いろいろありますね、
うん、なんかね、ああいう穴を掘るのがね、うん、なんかいいみたいよ、
うん、それはね、森友学園ですか、その問題、うん、いろいろこれ複雑な教育問題からして絡んじゃってるんですけれども、
そう、それはさ、それはもうね、その問題はまあ、司法とかそういうのが解決してもらうことにして、ね、うんうん、ね、私が考えるのは株式投資家としては、はい、首相に、うん、飛び火するというか、うん、それが問題だよね。首相を守ろうというんじゃなくて株を守るためにね、うん、株式市場が壊れるから、
そうですよね、
暴落しますよね、嫌がる話ですよね、すごい、
う
ん、
そう
で、少なくともその安倍政権が長い、うん、国民から支持されてるということで日本は安定してるという言い方があるわけですからね、
好きも嫌いもなしにね、うん、崩壊しますよこれはね、うん、だってもう言っちゃってますから、
うん、やこれ万が一崩壊になったらどのぐらいまで下がるんですか。7000円ですか。
いやもうめちゃくちゃ上がっちゃうね、
うん、
めちゃくちゃ下がりますよってね、
うん、でも確かにそういうのをはらんでる恐れがありますよね。
あります。
だからね、うん、TPP、トランプ、豊洲、豊中、
40、
40問題、
T か、
もう一個ぐらいあるんじゃないかなと思ってますけどね。
そうだよね、
これは危ないです。4つもいろいろ絡んできますと、
T ね、確かに
都議選ありますからね。
あ、そうだ、
5つになってるから
都議選ありますか。都議選分かんないですよ、あれは自民党
超気を冴えてるね、冴えてるね、みんなね。
でもね、週刊誌記者で培った鋭い嗅覚基づいて、やっぱりその政権にまで何かあったら株式市場ちょっと気をつけなきゃいけないって感じになりますよね。
いや、特にそのね、政権が
倒れてもいや、トランプさんどころじゃないでしょそれは。そうそうそう、やだやだ。
トランプ政権だって同じだよね。
同じですね、
うんうん、そうですよ。非常に危うい政権の上に我々は立ってますからね。
立ってますね。
どちらもね、日米ともいいね、これ、
うん、
特に今日本がそうですよ。
万が一そういうことだったらいきなり売りに転じれば儲かるんだ。
もう味部さんのさ、立ってる土台はもう大揺れに揺らいでますよ。ともかく
揺れたんですね。
そうですよ、
うん、
地盤はしっかりして
るということで、とりあえずそうなってきたら水曜日だけどもしっかりしてくれないか困りますね。
いや、もう頑張りますよこれ、ね、はい、
個別
いきましょう。
はい、先週2月22日アスクル2678、2月の23日に3300円から始まりまして、今日3320円、3335円まで今日はありました。アスクル2678です。
プラスじゃん、これ
プラス。わざわざ転じてい く。
いやいや、喜べるプラスじゃないですけど。
でも今日 3% ぐらい上がっていますね。
本当にあれ、正直言ってあの時に火は鎮火したということでね、あのいけるということでやったんですけど。
すぐ下がりましたが。
長かったですね、完全鎮火。
昨日鎮火だっていうん
ですかね。昨日ですからね。
いやー、参りましたね、正直言って。あの後もくすぶり続けてた一部がね、完全鎮火って、まあ鎮火は鎮火なんだけど、うん、火の勢いだとかね、うん、それはもう実質的にはもう消えたの同然だったということなんであって、はい、消えてなかったということで、うん、もう本当昨日までかかったというんで、これはちょっと計算違いではありましたね。幸い、幸いなことに
笑いことじゃないですけどね。
そうそう、株価をね、取り上げた時よりちょこっと上行ってくれましたからいいですけど、うんうん、まあちょっとね、誤算ではありましたね。まあで
も、ちょっとだけだけ。
そうですね、でもまあね、今度はこれからはいい動きをしてくれるんじゃないかと思いますけどもね。これ、ちょっとね、あれで言っておきたいんですけど、
はい、
このアスクルはほら、ああやって火事があると潰れるんだっていう人が結構いるんですよ。経営難しい状態に陥ってね、うんうんうん、考えなきゃいけないのはね、うん、アスクルはね、ヤフーの会社なんですよ、
うん、
親会社ヤフーなんですよ、うん、それを考えなきゃいけませんよね、
うん、
その何でしょうか、アスクルが潰れるどうのこうのって、うん、なんか週刊誌なんかでもそういう見出しかなんか見てな気もしますけども、うん、いずれにしてもそういう、なんかそれっぽく思えちゃうじゃないですか、実際ね、あれだけ大きなね、
まあ最大の倉庫といっても倉庫一つですよ。
そうそうそう、
うんうん、
だからそれで潰れるっていう話になってきちゃうんですけど、うん、やっぱりカバー売っといた方がいいなってなっちゃうんですけど、
うん、
僕はだからそういうところで親会社は何かってやっぱり見なきゃいけないと思うんですよね。
やっぱり鋭いですね、見る
視点が。いやいやいや、鋭くないですよ、その常識ですよ、その常識、う
ん、ヤフーが 41% 株持ってるんですね。
で、何しろね、人の不幸にすかさず対応するこの、
いや
そうじゃないですか。
いや、だって そういうふうに言うと、そういうふうに言うと、
はいはい、
4911の資生堂の株言ってください。
あ、今日高いんですね。
ああ、4911、はい。
何でしたっけ、
資生堂、なんかあったんですか。
シワ。
アイライナーだ、さ、アイライナーの、あの、こう、キラー、
いや、今日はレチノールっていう成分にシワ改善効果があることを発見したと発表しておりまして、
はい、
それが、医薬部外品として発売できるようだ。
じゃあ一般のお化粧品みたいにこう買えるわけだ、ピャッと。でシワがなくなる可能性もあるわけです。
シワ改善する。
それでだから昨日ね、
はい、
そうやってほら、あのアイライナーのね、うん、回収ということで株がダンと下げたわけですから、
うんうんうん、
そこのところはもう狙わなきゃいけないですよ、株って。
あ、なるほど、
ね、そうすればもう非常にやりやすい。たまたまそこにシワ、シワがどうなるの、なくなるの、
シワが浅くなるっていうんですかね、うん、薄くなるっていうんですかね。
うちの神さんなんか飛びつくな、これ。
レチノール、
これ価格高いの。
高いでしょうね。
困っちゃうね、そんな出てくるとね、うん、旦那さんはどこか分かるんですか、
でもそういうところで、まあ、その先ほどね、冗談めかして人の不幸に言いましたけど、
はいはいはい、
やっぱりそれで その誰、親会社とか系列とかね、
はい、
企業内容まで見て、うん、これでは絶対潰れないとかいけるよって判断するのが北松のあれですよね。
そうですね、うん、その資生堂のそういう問題にしてもね、アイライナーの回収で資生堂がどれぐらい の, そのマイナス影響を被るかって考えたときに、うん、大したんじゃないんじゃないかなって予測が
つく。みんなアイライナーの時にやってますよ。アイライナーと目の上にこうやってやるやつで
しょ。 そこはなんかちょっと傷つくの。
なんかあの先端部のところになんかギザギザみたいなのが、
う
ん、
あそれで引っかかっちゃって、
そうそうそう、
書くと多分痛そうですね。
だからね、痛そうとおっしゃったけど、うん、引っかかなきゃいけないんじゃんの、ピャッと引っかかる、引っかかるんだからさ、うん、やめたとかね、
うん
うん、だからそれほど実害はこう生じないんじゃないですかね、
うん、
ちょっとあるでしょ、
うん、
だから、ね、でも回収することによってマイナスはマイナスなんですから、それが経営にどれぐらい影響するかというと、さほどじゃないんじゃないかなと予測つきますので、
うん、
株は買いってなるんですよね。
でもそういうこと言ったらね、それとこれと論じるべきじゃないけど、はい、日本最近そのリコール車、はい、増えてますよね。
あれはもう年がら年中だね。
年がら年中ですよ。だからそれと比べたら、うん、反応しすぎだって感じがしちゃいますよね。
そうなんですよね。自動車の
自動車もっと反応すべきですよね。
リコールにはもう反応しなくなっちゃいます
よね。反応しなくな
っちゃいますよね。そうですね、鈍感になっちゃいましたね。
鈍感ですよね、うん、あれ結構の台数リコールしてますからね。
そうですよね、う
ん、車台の共通化とかでね、一気に何万台ってなりますよね、
う
ん、
そうそうありますね、うん、あれはあんなに本当にリコールしてんのかな、うん、あれはさ、リコール理由にお客さんとの対話をしてるかもしれませんね。
それはないと思うんですけどね。
いや、対話ってさ、どうですかとかってサービス行って、いやもうこれ直しておきますけど、うん、まあ、これだったらもうお買い替えになったほうがいいですねっていい方法だよね、それ、うん、
なるほど。
では続いて、はい、太陽日産4091が2月16日に1447円で、本日前引けが1393円、この間の高値は1463円、2月23日、
ちょっとお休みしてますよね。お休みしてますけど、うん、ちょうど横ばってますから、少しずつこう25日移動平均に沿って、上がりつつありますので、まあ一休みというふうに見てよろしいんじゃないでしょうかね。
ポットでしたっけ。
そうそうそうそう、
お持ち歩き。
そう、
これ去年の11月12月の相場、要するに大台が変わってきたんですが、どんどん伸びてきた、その前の感じに似てないですか、チャート的に。
今のところね、これ派手に上がる株じゃないですけど、でもね、ここの会社のね、ポット、これからね、うん、需要が増すに違いありませんので、
うん、
それに期待というところですよね。
ね、これから夏になってきて、また冷たいものをポットに入れてね、
サーモスね。
サモさん、
そうです、
はい、
真空だったんですね、私間違いなく、ね、
そういうことです、そういうことですね、はい。
続いて、フライトホールディングス3753が2月8日の銘柄、2月9日に1422円で、本日1561円、今日は下げておりますが、この間の高値が1790円。
ちょっと行き過ぎたっていうか、結構上がりましたからね。
上がりましたね。
ちょっと調整がついてますよね。
うん、
もうちょっとこれだと、こう難聴なところが続きそうですよね。
ああ、そうですか。
ちょっとまだ下がこう、
下にまだ行く可能性
がありますか。恐れがありますね、うん、と思いますね。
うん、
でもね、こういう小型の株はだいたい修正的にこういうような動きになって、今日たまたまそういえばその小型株全般にちょっと厳しいような状況にはなってますけどね、
うん、
全部その、いや早い段階では主力株がダーッと変わりましたから、小型株はね、どちらかというと売られてるという感じになってしまいましたけどね。電子決済アプリやってる会社ですから、まあ伸びる余地は十分ありますから、引き継ぎ期待持っていいんじゃないでしょうかね、
はい、
と思いますね。
その前が2月1日富士機械6134、2月の2日に1458円で、本日1497円、この間の高値が1571円、71円、2月15日、
うん、うん、これも高値はそうですよね。これもちょっと調整をちょっと続けているところではありますね。東証一部ですから、そうですね、為替にちょっと影響を受けているというところじゃないでしょうかね、
うん、
でも設備投資関連株はね、基本的には強いですから、またこう息を吹き返すと見ますけどね、
はい、うん、その前1月25日、竹内製作所6432が1月26日、2538円で、今日の前引けが2233円。
あらま、
これはね、良くないですね。
良くないですね。
ずっとズルズルズルって言ってるんですけどね、うん、ちょっとなかなか蘇生しませんですね。ちょっとしばらく蘇生するまで、なおかつかかりそうですね。解体所がちょっとなくなってますけどね。うん、ミニシャワー、
ショベル。
ショベル。
トランプさん、言うことでかいですよ。ミネルがつかないよ。でかいパーショベルでいくんだから。
いや。これ、こうなりますとね、あれですよね、もうちょっと待たされてね、指標が出るところまで待たされる。まあ、それもあります
ね。ああ、なるほどね。
それに来て、ああ、やっぱりよかったんだっていうふうになると思いますけどね。ちょっと回復に手間取りそうです、
ね。夢の街って言うね、僕、生意気に言ってんだ、これ、夢の街。
夢の街創造委員会2484は、1月19日に、2840円で、これ分割がありまして、うんうん、今日829円なんですけど、うん、これ分割考慮するとどうなるんですかね、
ちょっと下がってますか。一時はもちろんずっとやたら上がって
1月18日からですか。
1月18日って
1月18日
だとこれぐらいでしょ。
換算すると720円ぐらいだったところから
712円だったですね、
712円、
そうそう、
それが
963円まで、いきまして、今は829円ですから、まだ取り上げた時よりはまだ上になりますね、という計算ですね。いい動きはしてますけど、ちょっとやっぱりこれだと今のチャートで見る限りは少し回復するのに手間取りそうですね、このところからね。
分割で
ちょっとあれですか、こういうところのいわゆる大所にまた戻るんでしょうかね、相場は。
いやー、戻りにくいと思いますけどね、うん、一時的に大所は変わりますけど、やっぱり円が、今日はその昨日に比べて円がね、軟調だということで買われてるわけですけども、基本的にはなかなかこう円が下がらないというのが現実ですから、うん、そうなりますとやっぱり小型に行きますよね、うん、あとだから小型の方がどちらかというと為替に影響ないという方に行く可能性高いと思いますよね、
うん、確かに為替どうなるかわからないですもんね。
あとシャープなんかやりましたよね。
シャープは
シャープ6753、はい、シャープは1月11日の銘柄で329円から始まって、
うん、今
日の全引けが339円。
あ、そうか、29円か、うん、でも一時はね、
今日342円があります。
46円がその後の高値だったですから、またそこに迫りつつありますから、いい動きがしてますよ ね。何のかの言いながら ね。
このシャープに関しては北浜さんは底値の時にね、シャープがいい、シャープがいいって
去年の時
ね、去年の時ね、
ありましたね。100円
シャープ好きですよ ね。
シャープはね、期待が持てると思うんですよね、
う
ん、
東芝どうですか。
東芝はねちょっと苦しいね残念ながらね一時良かったですけどね、うん、はい、
東芝の場合には先ほど言ったアスクルと違いますからね。
ああ、そうなんですよね。
なんか根本的なところが壊れてますからね。
いや、おっしゃる通りですね、うん、まだ分からないところもありますからね。
分からないところもあり
ますね、そうですね、本当に市場に残ってるだけでも、ちょっとねいいと思わなきゃいけないような状態になってきてますよね、うん、本来なら普通の会社だったらさっさとなんかもう追い出されそうですけどね。
そうですよ ね、普通の会社
ね、あんなめちゃくちゃなね、わけわかんないよ ね、うん
ね、
うん、経営陣の脇の甘さどこじゃないよね。
どこじゃないですよ
ね。脳みその甘さになっちゃうよね。
これから重要なところ半導体を切り離すみたいな感じですからね。
あれもよくわかんないよ
ね。
20% をその売るって言ってたのが、今や今度 全部売るとか、
うん、
わけわかんないよね。振り方がさ、うん、激しすぎるんだよね、
うん、
20% で誰も協力しないって分かってる、うん、ないんじゃなかったかな最初の頃、うん、20% は誰も協力しないじゃないですか、うん、それじゃあってわけで、じゃあ全部売ります、
全部売ります、
わけわかんない、
ね、あれがね、原発なんかで成長不明だとみんな思ってるはずなんですよね。
なんかさ、あれ大人の経営者かね、あれ子供のなんか経営ゲームの幼稚園生かなんかがやってさ、おいおいこれダメだよんな、 20% さっき言ってたのに今度は 100% 売るってどういうことだよって、講師がいたら言いますよね、うん、幼稚園生のなんとか経営ゲームってやってたら、
う
ん、それっぽくないですか、
せめてちょっとずつ上げるとかね。
それで、
ね、
1,2 年前に買った会社がやたら巨額のさ、あの負債を持ってたって。
そうなんですよね、
知らなかったって、
知らなかったってね、
経営ゲームなんだね、うん、ゲームじゃねえんだから
な。あれもこれまでのいわゆる発表なしなんですが、足元見られてますから、うん、買う方だってまともな価格じゃ買わないですよね、ぶさがきますよね。
そうですよ ね、
ね、
うん、
困ったもんですね。
だからね、大人の判断だったら、まあ そう言って、うん、本当は、30% とかね、うん、40% 確保したいと考えてるのかね、うん、子会社軍があるんだから、うん、子会社軍に全部持たせるだとかね、うん、やってんのかな、どうかしらね、経営コンサルタントいないのかね、あれ。
あれ、今、広報を一時期リクルートしましたよ、つい最近まで。
あ、そうだね。
広報今の段階でリクルートするじゃもうダメかもしれないですね。
もうね、大企業病そのものなんだね、結局はね。頭の回転がさ、やっぱりね悪くなっちゃってると思うよ、正直言って
ね、 ね、あと持ち株会なんかも筆頭株主ですからね、あそこは社員も大変ですよ。
そうなんだよ、自分だってさ騙されてんだから、正直言って、はい、ね、ウエスティングハウス、
うんうん、
騙されてんだよ、子会社に、
うん、
気がつかないんだからさ、
あれは本当騙されてる、
騙そこにされて、タダですから買いませんかって、タダで1円1ドルだったっけな、うん、中で買ってさ、それで飛びついてさ、うん、おいおいじゃないですか。
で今回の工事の延期だと明らかにごまかしですよね。
そうね、うん、明らかにごまかして言い切れないけど可能性が高いよね。慎重、
この番組の個人の感想です。
この辺は
風雪のルフになっちゃうのでね、
この辺はちゃんとね、ね、判定してもらわなきゃ、ほら、
そっか、
彼女さんに、
はい、個人的な感想です。その恐れがあって困ったなという恐れ危惧の表明でございました。
個人的なあれですね、
はい、
そうですね、
はい、
ということで今日の銘柄に行きましょう。
生き返ってほしいですよね。
ですもん、
はい、では
本当ですよ、ね、
次です。
東芝に頑張ってほしい、
そうですね、
はい、頑張れ東芝、頑張れ東芝、うん、なんかそういう
中の人たちは本当に大変だと思
いますね。安倍さん頑張れ、安倍さん頑張れっていう
のあれ怖いです ね、
ね、怖いよね、
はい、じゃあ、ね、今日の銘柄です。
東芝に頑張ってほしいですよね。
今日日レ
イ日レイ2871は2612円5円安で全場を終わっておりました。日レイ冷凍食品の、
うん、テレビを見てるとさ、はい、最近3月になったって盛んにさ、
はい、
その天気予報のお姉さんとかおじさんたちがさ、このこっから春に入るなって言ってますよね。2月から春、3月から春、
はあ、春、
はあ、春ね、そうやって決まってるんだって、うん、春になるんだって。
そうなんですか、
らしいよ。3だ、3、4、5と春ね、
え、気象的に、
そうそう、気象的に、
うん、
春でしょ。
3、4、5、
で春って聞いたらやっぱり夏を考えなきゃいけないですから、
はい、
ね。
なるほど。
冷凍食品1、
冷凍食品 ね、 ね、
冷凍倉庫1、はい、一例です。
そうか、うん。
春と聞いたら夏考える。ね、
そうそう。
もう春なんだから来年の冬考えればいいじゃない。
なんか冷凍食品ばっかり考えてましたけど、はい、倉庫ですよね。
そう。
低温物流。
低温物流。そう。
今増えてるんですよね、うん、すごく。
だってさ、ノロウイルスとかさ、怖いじゃないですか。
うん、まあノロが低温でどうかちょっとわからないですけど。
海苔の刻み海苔が入ってる
って。入ってた。
乾燥してる、ね、そうだね。ね、どうなのかね、
うん。
とにかくうちも調べたら、ね、冷凍チャーハン、うちはチャーハン食べてた、うん、ここの会社のやつ、ね、うん、冷凍チャーハンが売れてるんですよ、まだこれ、
うん、冷凍チャーハンってうまくできてますよね。
そうでしょ、
うん、
ほらもうちょっと開いて、あれ何、どうやって作るの。
電子レンジでチンか、フライパンで炒めるか、
それだけ。ほら僕どうでし
ょ。僕うちあんまり冷凍食品使ったことないんですよ。
誰がどうやって服装作ってんの。
僕もチャーハン自分で作りますよ。
作るの、あのめんどくさいな、めんどくさい。冷凍チャーハンビャーって破いて、ほら今言った、
ええ、フライパンに。簡単です。おいしい、
おいしい。
また俺の作るのがまずいってうちのガキが言うんですよ。
ほらやっぱり
冷凍チャーハンで買って
きて、ごまかすか、ね、そうそう、日例のやつにしなさい。
やってみてください。うまくできてますよ。なんか結構パラパラになったりして、
へえ、パサパサ感がいいんですよね、
うん、
プロの。
そう、僕なんかね、もうね、冷凍食品だとか使いたきゃ、もう使い放題で使うっていう主義だから。
うんうん。まあ、便利なものを使った方がいいですよね。
そうです。
いろんなもの、時間が。
で、餃子だとかさ、はい、なんかね、いろんなものがさ、冷凍食品になってんだよね。うん、どれもこれ美味しいんですよ。イカとか、なんとか知らないけど。
昔、は
い、
より美味しくなりましたよね。
そうだよね、そうだよね。
うん、なんか、
おにぎりだとかあるの。
おにぎり美味しいですよ、ね。
焼きおにぎりだ。
焼きおにぎり美味しい。
もう、とんでもないぞ。
焼きおにぎり自分のことを、網で焼いてた。
そんな面倒なこと知らないです
よ。あら、網にご飯が引っかかっちゃう。
面倒。時間が。
あ、時間だ。
はい。
じゃ今日はこれですね。
今日の銘柄は、日レイ2871でした。
ね、もうトランプさんが終わってんのかどうなのか、そればっかりやっぱり気になっちゃって。ということで、次のコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、その卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロービジネスの政務校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。政務さん、お待たせしました。
はい、どうもこんにちは、政務です。
お願いします。
先週の 卑弥呼の決断が出してくれた数値、まず数値から今60ポイントでしたね。今週今日は
今週は53、
あら53
下がりましたね。下降中です。お告げ度50のラインを切って下降するものと思われます。 1,2 ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく下降が続くと思われます。あ、戻っちゃいましたね。
うん、
そうですね、
下降中ですね。
だから今日のトランプ発言を聞いてね、どちらかというと下がる可能性も高いっていう風な見方になっちゃいますよね。うん、
その前に出来高減ってたりとかしてたとか、
そうですね、
うん、まあ確かにその通りでね、直近で言ったらなんだ、例えば先々週までに19,400円台ね、それからじわじわとまあ下がってるわけですからね。
いや本当あの月のね終わりなんていうのはもっと華々しく、終わってほしいとかねありましたけど、
はい、
ちょっと厳しいあのあれになってますからね。
そうですね、先週末はちょうどお告げ度61なんですよね、
はい、61、それよりも
先週末はですね、
はい、あそっか、
ね、火曜日の段階では、はい、あの同じように下降中というようなメッセージだったと思いますが、金曜日の段階ではコア相場の節目ということで61、でした。まあ正確には週末を見ていただきたいということですが、皆さんに分かるように途中の経過をご報告しているわけです。
となるとね、あの下降中ですってことになると、これが落ちきったところをまた教えてくれるわけですよね。
そうですね、
それを待てばいいんだ。
はい、いずれにしても目先短期であのバタバタ取引をするというソフトでは、ありませんので、北野先生が標榜をあの昔ですね、
はい、
基礎化という、授業で先生が教えてた安全投資法ですから、はい、
今でも北野、ね、さんは安全投資ですよね。
そうはもう誰だとだとそう思いますけどね。
別に自分から進んで利益取るあのリスク取るのないですからね。
そ、安全投資と言いながら結果的には、ね、非常に危険というところがありますからね、うん、そうならないようにしなきゃいけませんですよね、
はい、それであと2分ほどなんですけれども、はい、いけますか、あれは、
はい、
銘柄は、
はい、銘柄はコード番号6474の藤越が7月1日、谷のお付けで合格して、で今度いつ頃が売りなのかなというふうに見てみますと、2月の5日に、下降に転じましたというメッセージで売ると、いうふうにしますと、7月11日の買い値が286円、下降に転じましたという翌日の寄り付き値が557円、差額が271円ということですから、1000株ですと27万1000円の利益、28万弱今日で買って27万の利益、なかなかの利益ではないかと思います。この件分かりづらいのでホームページでもこのいつ買っていつ売るとどうなるかというのをホームページで掲載しております。ぜひ、最近の卑弥呼のお告げというのでご覧いただければと思います。
うん、92とかになるんですね、やっぱりね、
すごい、
だいぶ藤越機械株、ね、だいぶ上がりました。
ということでこの株価分析ソフト卑弥呼の決断、これ会員になってご利用いただけるわけなんですけれども、どうすればいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京03-3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ね、ぜひ、お電話してください、ね、北山さん、
上がった銘柄についてはね、はい、あの本当に利益の 80% 以上はちゃんとあの確定できますからね。
うん、まあ、安全投資を旨としている
そうですね。そういうことですね、
はい、まさに北浜さんの考えと同じような方向にありますよね。
いやもう儲かってほしいですよね。株やってるけど何年やってもね儲かんないっていうことは残念ながら結構いらっしゃるんですよね。
うん、まあ、これをね、はい、卑弥呼さん利用していただければと、そういう方は思います
ね。そういうことですね、はい
はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
失礼しました。
ありがとうございました。
失礼します。